12月ももう半分を過ぎましたね。
過ぎましたね。
まあ今年もですね、いよいよ、押し迫った感があるんですけど、全く例年通り押し迫った感がないんですけれども、本当に、バタバタバタバタしてる間にいつの間にかあれもうこんなんだみたいな、ここ例年年末年始でそんな感じな気がするんですけどね。
うん、そうですね。なんかあっという間にね過ぎて、ね、あっという間にもう年が明けて
ね。
ね、
本当にあんまりこうなんかこう年末だみたいな構えた感もないね。
なんか、ね、なんか楽しみにするようなこともね、
ないからね。
年末が楽しみみたいなこともね、
まあ、ないからね、
うん、
まあもうあれですよね、あのお年、クリスマスとお年玉みたいなのをこう、自分がこう出す役にもうなってしまったので、
あ、
何の考えもないですよね、
はいは
いはい、もうね、うん。お子様なんかもう、いろんな、あ、まあ、最近いよいよお子様もプリキュアにハマりましてですね、うん、プリキュアの CM 怒涛のごとくこうおもちゃの宣伝が来るわけですけれども、
うん、
これが欲しい、これが欲しい、どれか一つにせえみたいな、そんな感じですよ。んで、実際に誕生日に1個なんかその変身グッズみたいなのあるじゃないですか。
はいはいはい。
なんかフラワーエコーワンドとか言ってこうやるやつとか。買ってみたんですけれども、なんかね、最近のおもちゃはもうあれで、あれですよ、こう、なんかくっつけるんですよ。その、宝石をね。
ああ、はいはいはい。
宝石をくっつけると、こう、なんかパワーアップしたり、いろいろしたりするんです
よ。はいはいはい、いろいろその、メカメカしい演出がね。うん、
ねえ、
うん。
それで、確かに一つ触るとすごいんですわ、なんかその、変身シーンとか全再現みたいなやつとかさ、うん、するんだけど、結局それを買わないといけないっていうね。くそ。くそ、それは別売りなのか。
だからこれ単体でっていうんじゃなくて、その、要するにハードとソフトみたいなやつですよね。
ねえ、ねえ。昔は全部一つ
か、ね、妖怪ウォッチのあれじゃないですけれども、ね、それ単体じゃ遊べないみたいなね。
よくできてますよ、本当。次から次へと買わせやがってみたいな、
もうさ、もうしゃあないですよ、そのサプライで稼ぐみたいなのはもうね、
ほんね、
もうどの業界でもですからね。
よくできとるわーと思いながら、最近のこうおもちゃを見ながら持っておるんですが、こんばんは、マノリラジオでございます。私がマノリンです。そしてお相手はいつもの、
はい、ヨダです。
東京と大阪を世間、スカイプで結んで世間話をするマノリラジオでございますけれども、
はい、
まあそんな感じで、今年も、押し迫ってまいりましてですね、あと1回できるかなみたいな話をさっきしてたんですけれども、2016年もいよいよというところになってまいりましたが、まあ、うん、馬乗り的には毎回12月になると、まあ、紅白の話を、したりするんですけど、そういえば今年まだしてなかったね、みたいな感じで、はいはいはい、紅白の話ね、例年通りしようかとは思うんですけれども、ね、まあ、いよいよ、出場歌手が決まりましてですね、
はい、
初出場が10組ということで、うん、まあ、いろいろね、その、なんて言うんだろう、結構和田アキ子が出ないとかね、いろいろ。
まあまあ、だからあれですよね、率直に言って多分今回今年の紅白は、まあ、メンツ的な面で言うとすごくなんか面白くない感じはありますよね。面白くないというか、すごい、うん、目玉感がないみたいな、なんかね、
地味っすよね。うん、
な、何をしたいのかなみたいなのが ね、
うん、まあ、
結局だから大御所を下ろすことの下ろすことで何を得ようとしてやろうとしてるのかが、まあ、わからないみたいなところがね。
確かにね、うん、まあ、だからもうさすがにマンネリになっちゃってるだろうみたいなところなのかな。だから
こういうなんでしょう、その取り組みで、まあ、よくある失敗例というか、その新陳代謝を図る上で、なんかこう、 新たなその若者にターゲットに、ね、若者に向けてどうこうみたいなことで、働きかけて、刷新しようとして、で結局グダグダになって、なんかどっちもこうどっちの客層にも、こう得られずみたいな
ね
っていうことでこうグダって終わるっていうのはそのまあまあよくあるじゃないですか、
はいはい、
その音楽番組に限らず、まあ、何でもエンターテインメントのことに関してはよくありますけれど、
うん、
そんな感じになりそうで
ね、
うん、
そうなんだよね。
だから誰に見てほしいんだろうみたいなとこですよね。
そうそうそうそう、
うん、
分からんよね、
うん、分かんないですね、
うん、まあ出場歌手を見てみますけれども、しかし愛まずですよ、
うん、
こう今年愛っていうのは何なんだろうっていうね。
まあでもまだ2回なんですね。
そうなんですよね、うん、なんかやっぱこれもあれでしょう、 au の CM ソングかなんか。
まあ CM ソングでよく聞く人ですからね。
ね、でしばらくあれじゃないですか、あのそう妊娠とかされて出産とかされてね、
うん、
しばらくちょっと活動がぼちぼちになってたような気がするんですが、このタイミングか、うん、こういうところがね、だからまあこと今回の紅白なんですけれどもね、これがどう出るかなんですよね本当。
嵐も8回か。まあそうか、嵐は多いな
今や。もうさ、今回の司会相葉くんでしょ、うん、もうねここが世代交代ですよね一つね。
まあもうね、スマップがこういうことになるなったわけですから、まあ、ね、まあそうやって水面下で動いていくしかないでしょうね
もうね、まあこれはまあだからやっぱりいい機会だと思うしかなかったんでしょうね。もうねここしかないと。スマップがこうなってしまったらもうね変えていくしかないということなんでしょうね。
XJAPAN 出るんですね。
そうなんですよね。
意外に7回も出るんや、
案外出てるんだよね。
案外出てんすね。
案外出てんすよ、うん、
近畿技術が初やいうのは知らなかったですけど ね
いやびっくりですね。
まあ、
よく言われるそのジャニーズ枠というのはもうすでに決まっていると、
うん、
でそこを結局ね、
あのスマップが
抜けちゃった
ので代わりというかその枠みたいな、うん、
枠が空いたので、そう
考えたらジャニーズ多いですね本当に。
多いよね
4分の1はジャニーズとかじゃないですかこれ
4分の1もいるか近畿
カンジャニいるでしょ、嵐いるでしょ、セクシーゾーンいるでしょ、TOKIO いるでしょ、うん、V6 いるでしょ、
うん、
大体じゃないですか
本当だ結構いるね
すげえ食うな。
いやまあね、そこら辺はやっぱりジャニーズ事務所のあれでしょう、うん、
イエモンがね出るというね。
イエモンね、
イエモンつってもね、実は俺全然知らないんでよくわからないですけどね。
ねえ、イエモンね、イエモン本当にわかんないんだよ。
要するに再結成したんですよね。
そうそうそうそうそう。
ね、
でイエモンっていくつぐらいだろう。俺が26、7かなぐらいに出てこうなんかわってやって、高校生とかさ下の子たちがあれを見てこう。かっこいいとか言ってるのこう
こうあれでしょ、あの日本人はいませんでしたの人でしょ。
それ何、
そんな曲なかったでしたっけ
日本人はいませんでしたっていう曲がある
あの曲名知らんけれど何やったっけな。
あ本当だ、
あジャムか。
ああ乗客に日本人はいませんでしたっていう、
それ面白いなと思ったことはありますけど
、
ですね、本当に家も知らない2人っていうね、
2人ってね。なんかそれはなんとかだろう、やるせないだろうみたいな、そういう曲
全然わかんないですけど全くピンとこないですね。
お互いダメだな、それ楽園っていう曲らしいです。
全然知らない、知らなさすぎて、本当に
知らなさすぎてね、
語るもんも何もないんで、ね、あれですけれど、
もうそうそう、だからさ、すごいネットでも湧いたじゃないですか、あのあれが結構だけど、全然ね、その湧いてる感についていけなくてね、ちょっとやばいんですよね。ね、まあ綾香、まあ五木ひろしが、まあ今回はあれですかね、もう完全に最後の砦みたいになっちゃってる。で、赤組は石川さゆりが、まああれですな、39回ベテラン。でも郷ひろみはいるのよね。
郷ひろみと増田聖子がね、また同じ感じで出てますからね。
ああ、そうか、そういう枠か、昭和80年代枠っていう。でもまあジュリーとか出ないよね。
ジュリーって今歌ってんすかね。
あれ歌ってんじゃない、なんかライブとかやってんでしょう。
痩せてんすかね。
痩せて
ない、そこだけが毎回気になるんですけどね。
痩せてはいないらしい。
あ、もうダメですね。痩せてから出ろよって思いますけどね。
いや、いいじゃないですか、やっぱり。でもなんかかっこいいと思うんだけどな。
大竹しのぶが初っていうのはね、大竹しのぶは何を歌うんやみたいなところはね。
ね。
でもこの人、まあ歌は歌ってますからね。
そうなんですよね。
まあ、何かしらその、まあ、その、持ち曲というよりか、何かカバー的なことでやるんじゃないですかね。
うん。シャンソンかなんか歌うんじゃないの？違うのかな？
ねえ。
ねえ。
どういう演出でっていうところが気になりますけどね。
うん。まあ、確かに、うまいのでっていうか、うん。全然問題ない。まあ、むしろ、まあ、これが、今年の感じかなっていう。その代わりは神田沙也加とか出ないよね、もうね。
もう花雪的なものは一応落ち着きましたもんね。ね、
ほら、あまりこう、ピックアップされない、いわゆるテレビではピックされはなれない、こう舞台枠みたいなのあるじゃないですか。もう舞台のにばっかり出る人。ミュージカルとかさ。
はいはいはい。
なんとかマリオさんみたいな人とかさ、
ジョン・ケン・ヌッツォとかどこ行ったんですか ね。
そうそうそう、
どこ行ったというか、まあ活躍はしてるんでしょうけど、
してるんでしょうけど、なんか
ね、呼ばれたりしてましたもんね、
うん、ああいう感じのところがさ、結局いろいろやってみたんだけど、あまりこううまくいかなかったんだよね。
うん、
いろいろさ、これその試み的に毎年よくわからない枠みたいなのあったんだけどさ、う
ん、でもあれやりゃいいのにと思うんですけどもね。
そうなんですよ、うん、だからなんかすごい、そのそういう、例えば日本のミュージカル界のスターみたいなさ、うん、人とか、まあ元宝塚の人とかさ、呼びゃいいのにと思うんだけどね。
別にこうテレビによく出てる人とか歌番組に出て人気があるだけを呼ぶわけじゃなくてね、
うん、まあだから桐谷健太みたいなさ、まあだから桐谷健太はあれか、そういう意味では今年枠なんですかね。
なんか CM でね、
ね、出たらしいんです
けど、人気だそうですけど、
ね、お互い知らなさすぎるのであまり話すこともないんですけれども、
いや、ああいうなんかこう、いや、曲は知ってますけれど、ああいうだからその健全な曲っていう感じのあるじゃないですか。
な、
広く老若男女にこうね、
ね、
聞かれる感じのっていう、こうすごくこう毒気のない感じの、うん、あね、 ね、あ、こういうのはまあ一つぐらい入れとかんとなっていうのあるでしょうね。
ね、そうですね。
1ミリもいいと思わないですけど、あの曲。
そうね、まあまあだけどそういう意味ではなんか相変わらず男性よりも女性の方がこうストーリーがあるというか、市川由紀乃みたいにこう40にして初みたいなさ、
うん、
もう本当に、超ベテランみたいなさ、
うん、
人まだいるのねみたいな感じなんですけどね、本当にね。
こういう宇多田ヒカル何歌うかですよね。
あれでしょう、
これオートマチックだってほしいんですけど、ね、ここに来て、
ここに来て。
いや、朝ドラの曲普通にしれっと歌って終わってもなんかね、
あれしかないじゃんだって。
いやそう、ムービーオンウィザーというとか歌ってほしいですけど、
ね、トラベリングとかね、あえて
ねあの頃が一番じゃないですか。
まあ正
直ぶっちゃけた話、
まあ、ぶっちゃけた話。
それを今ね30になって歌うっていうのもいいと思うんですけどもね。
まあね、うん、なんかまあこの人めんどくさい人だからね、
うん、
あ、なんかだからあえて、あ、だけど本人がそこまでね、こういうのって曲ってどっちが決めるんだろうね、自分がいやいいこれなのかこれでお願いしますなのか。
歌だとかはなんか自分
で、あ、そうだな、そうだ、
ね、そうですけど、
ね、まあね、そこら辺は結構その格で決まりそうな気はするけど、あと今年はなんか欅坂の年だったみたいなさ、結構さ今年を振り返る的なテキストがちらちら出てきたので読んでるん
だけど、検索ワードでどうこうってやつでしょ。
そうそうそう、
そらあの問題でよう検索されたからじゃないですか。単純に
そういうことなの、そういうことなのか、
ナチ問題で単純に検索されただけだと思いますけど、
そういうことなのか。
今年後半急激に出てきたんじゃないですかそれ。
ああ、確かにね。でもさ、
ね、紅白でもね、あの黒い衣装で出てきたらめっちゃいいと思うんですけど、
う
ん、
ね、
ね、
うわーうわーっていうね。過去のナチケラ勢ぞろいみたいな、あのもうやばい、もう
DJ 大妻以来にこう衣装で品種買うっていうね。
もう大変な、国際的にやばくなるっていう。今はもう出せないからね、筋肉マン系とかさ。これを
欅坂でも何歌うんやろ。まああれか、
なんだっけ、サイレントマジョリティだっけ、うん、あの本当に大嫌いですけれども。
いや、いい曲じゃないですか。
本当にね、あ、もうあの私がなんか本当に嫌いなんですけど、だから秋元康の話をしないっていうのがもうあれなんですよ、私の方では。もうこいつの話をしてしまうだけでね、あの絡み取られてしまうのが本当嫌でね、あの昔のあのそういうなんかおにゃんこの頃にトンネルズで情けねえ歌わすやつような感じがものすごい嫌いでね、本当に。なんだその、
で受信料を払おうっていうあのすごい滑った感じのね、
ね、本当に。もうなんかね、本当にあれですよ、あれ。もうげんなりする。すいません、ファンの方がいらっしゃいましたですね。しかし AKB は結局あれなんですね、というか48系はなんか46系に変わったっていう感じなんでしょうね。も
う
ね、
うーん、 HKT もね出ないというか、ね、SKE も出ないし NMB も出ないしみたいな、
なんか、ね、出ないね、うん、そんな感じなんでしょうね。世界の終わり
ね、
うん、この間ね、あのなんかサイトになんとか、あのなんとか検定みたいなのあって、それぞれのその iTunes の視聴機能をこううまく使ってさ、イントロクイズみたいなのがあって、で、 いろいろ片っ端からやってみたんですよ。浜賞検定とかあったんですよ。さすがに浜賞とかパフュームとかベビーメタルとかをまあ10問中10問正解なんですけれども、世界の終わり限定っていうのを実はやってみてさ、ゼロっていう全く知らなかったっていう、
ね、これも曲名とか全然出てこないですよ、
ね、うん、全く分かんなかった。あとナオド・インティライミ検定をやったら案外7問ぐらい当たったんだけど、なんで当たったかっていうと、全部あの歌詞聞いてたらタイトルが出てくるんですよタイトル出てきたと思ってぼちっとして当たってるっていう、そればっかり、それで7問ぐらい当たったっていう、ね、すごい。ナオト・インティライミさんやっぱりあ努力されて分かりやすさを追求されてるんだなとちょっと感動しましたけれど。
世界の終わりはなんかあのゲスの極み乙女となんか俺ごっちゃだってよく分かんないですけどね、同じ枠に入ってるんですけどね、うん、俺の中では、
うん、俺も大体そうなんですけど、
誰がキャリーと付き合ってたんやってっけとかなんか
そうそうそう
こっちゃいなんですけど
、ね、引きこもってたのは誰だっけとかね、
ベッキーはどうやってどっちやったけどなんかよくわかんない
あそうなんだよね、そうなんだよ。もうなんかなんとなくこの辺ぼんやりしてて、おじいちゃんがどれを見ても松田聖子に見えるっていうのと同じような感じになってきちゃったなっていう感じはありますね、本当に。まああとはシーナ
ー、アヒーが初なんですね。
そうだから、なんかこの辺のね、
アヒーは多分なんかメドレーじゃないですか。
ああ
多分
多分いきなりいい感じ歌ったらあれですかね。
何を急に歌うかっていうの難しいですもんね、一曲絞るの
難しいですね。パフィー紅白初出場ありがとうメドレーみたいなやつでしょうねきっとねあのね本当にそのセンスがないというか、俺もあのメドレーのあのタイトルって本当腹立つんだよな
まあまあでもパフュームもそのうちメドレー枠に押し込められるかも分かんないですよ。
ドキドキですね、ドキドキ、本当にもうね。まあそう、
何をパフュームは今年ありましたっけ。
去年なんだったっけ、去年ピックミーアップだったっけ。
うん、今年は何ですか、あのフラッシュですか。
そうですね、フラッシュとか、フラッシュでしょう今年は。でんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんみたいな曲が続くんだろうな今年
雑やな
ほんと EDM 終わってほしいんだけど、いらんよな。しかし案外美和さんがね、そういう意味ではやっぱソニーミュージックってすごいんだなって思うんですよね。
まあ美和、西野かな、この辺はなんかやっぱりね、
ね、
まあ女性にも支持が高いでしょうし、
うん、白組でいうとトリプル A あたりとかね、うん、
まあ、まあ、あとはなんといっても星野源が、
そうですね、
ここがまあまあ一番なんかね、新たなミューズ枠として一人ね、
ついに出ましたね、うん、もううちの妻でさえ、ハマってますからね、あれに逃げ恥に、なんか気がついたら逃げ恥のスペシャルとか見てるんですよ、なんかで逃げ恥のスペシャル見てるからちょっと子供の面倒見ろとかよくわかんない話だとあれみたいなでもなんかなんだかんだ言ってこう女子同士なので、なんか星野源いいよねみたいな話をし、2人
で星野源がもうね、女子にモテるっていう未来は全く想像できなかったですけど
ね
ありえないですよ。
何なんでしょうね、
何が起こってるんやろ今年はみたいな。
そうそうそうそうそうそう、
本誌の言語モテんのみたいなね
え、いやびっくりっすよね、びっくりっすよ。
酒ロックとかやってる頃でも考えつかないですけ
どね、酒ロックあのね、なんか 細野さんのデッチみたいな感じでさ。
でも今星野源が歌ってる何でしたっけ、恋でしたっけ、
恋恋、
うん、あの曲もよくよくこう聞くとやっぱりこう細野ワールドな、
もう ね、 ね
もろにこう細野さんのこうフレーズフレーバーというか、ね、感じるじゃないですか、
ね、
あのうまいこと消化して綺麗にこうポップスにしてすげえなと思いますよね。
まあ確かに、まああそこまでね、やっぱ、まあ、細野さんと一緒にいられるんだからやっぱなんかあんだろうよねっていう。
ああいう細野さんのそのトロピカル三部作ってあるじゃないですか、
はいはいはい、
あの辺を見事にこう抽出してね、うん、すげえなって思いますよね、
うん、イントロのね中華風味ね
っていうようなところは別に全国の女子はどうでもいい、
どうでもいい
わけでしょうけれども、
どうでもいいんでしょうね
そんなうんちくを語るようなオタクは気持ち悪いんでしょうけど、
気持ち悪いもうキュンキュンするキュンキュンする言うて言うてりゃええんやろこいつらみたいなさ、あの星オールナイトニッポンでなんかアダルトビデオが好きだだどうだとか言って、あそう、それでさ今日あれですよ、ライフ人生に捧げるコントって NHK でやってるあの内村のコント番組とか出てるじゃないですか、星野源とか、
はいはい、
だからその今日なんか再放送みたいにやってて、だからこうそこでこうコントをやってなんか寿司職人みたいな、アホな寿司職人みたいな役やっててんだけど、なんかそれももうめちゃくちゃ好意的に、あの源ちゃんがかわいいおかしいぞおかしいぞおいみたいなおかしいぞおいそれみたいな、
ね、
きれいきれいになりやがってって感じですよね、本当に
ね、
ね秀忠だぞ秀忠みたいな秀忠やってただろ、いやそういう意味では本当に今年ある意味一番大化けしたんじゃないですかね。
いや本当に幅広い層にリーチしましたもんね、星野源っていう人がね。
ね。
うん。
だからまあもうお互い言う通りさ、どっちかっていうとそのメジャーな人ではないようなさ、
うん、
感じでずっといたわけで、やっぱアミューズだよね。やっぱアミューズだよ。
やっぱああいう大手に入るとすごい洗練されるわけですよね。
そうですよ。これが角張りリズムからアミューズですよ。大人計画とかさ。もうさ、どよどよーっとした世界の住人だったのに、今や
これが、これがメジャーだっていうね。
本当ですよ。
うん。仕立て上げ方だっていう、本当に素晴らしいですよ、
ね。素晴らしいですよ。いつでも福山の後釜っていう感じですよ、もうすでに。もう何をやっても許される枠に。
ね
え。あっという間に行ってしまったっていう。
盤石ですよ、本当に。
盤石ですよ。
うん。
すげえ。ラジオフィッシュ、はい、
いやいや、レ一応レディオフィッシュらしいです
けど、レディオフィッシュラジオフィッシュ、まあ俺あれまともにその見たことがないので分かんない
です、
ね、
俺もないです、フルで見たことない、
フルで見たことないんだよね、あのよく番組のフラッシュみたいなところでさ、なんかなかったっていうのは見てましたけど、
なんかあの首をかしげてるシーンが見たことあります、
そうそうそうそうあのパーフェクトヒューマンって言ってるところ、あれだけはわかるんですけど、あとはね、
あと、ね、PPAP も見たの最近ですからね、
ああ俺まあ最近見、最近じゃないですけど、どうなんだろう、そこそこ早いのかな、まあなんかワイワイ言ってみましたけど、これ全くこういう音楽をずっと聞いてきたよなと思っちゃって、正直ね、うん、
それかな、昔のダンスミュージックって結構あんなんですよね、
あんなんすよね、
すっかすかですよね、
そうそうそう、
普通にカウベルだけが鳴ってるみたいな ね、
ね、だからこれニューウェーブじゃんと思いながら見ててさ、ね、うん、であの、ああ今年出てくるのかな、出てきてほしいな、あれが一番なんか個人的に、
いや一応だからその何かこう企画枠ではその出るみたいですよね、
ああ
ピコ太郎は、
ピコ太郎はね、
うん、
でも昔あのあれですよね、 吉本がかなりこうわーっと出てきた時があったじゃないですか、
うんうん、ダウンタウンとかね、
ねえ、ああいう感じ、なんかふと島木さんが亡くなられたという講習ね、法を聞きふと、そんな感じかな。なんか今年は本当に地味だな。
地味というか、だから なんかこう
目玉がない、
どういう演出にしたんやろっていうのがなんかね、
確かにね、
正直 FNS 歌謡祭の面白いみたいな感じにここ数年なってるじゃないですか、 なんか、
はいはい、あれがこっちではできない、結局コラボとかね、そういうやつがさ、なんていうの出てるので、本当にでも単体で言うと本当星野源だね今年はね、そういう意味で
星野源と年だと思いますよ、
本当にそうですね。あとはまあ、うん、ちょっとわからないですね、見てみないと、こうなんか見て案外こうねひっくり返す人が いればと思うんですけど、ラドウィンプスとかもう本当にあれだな、
あのこれはあの映画のやつでしょ、
でしょ
ね、これで全然違う曲やるような、なんか面白い方でやってくれたら ね
それはいい、あ絶対あれだな、上白石萌音ちゃんとか出てくるな、これはいいな、そこだけ楽しみにしよう。もうラドウィンプスとバンプオブチキンの見分けがつかないです、
あ全然つかないですよ、
うん、なんかこうどっちもこうちょっと爽やかロック、
アジアンカンフージェネレーションとバンプオブチキンとストロイテナーの区別は俺つかないですからね。
あそう、
つかないです、全然わかんないです。
あれあのキュートンのやつでリライトだけはわかるよあの
知らない、
アジカン
全然わかんないです。
そう、あの鬼やっこが出てたやつの、なんか
鬼やっこが出てたやつ、
うん、キュートンって言ってなんか、
あーキュートンであのなんかユニットみたいなやつ、
そう
はいはいはい、
はい、東野と藤井がやってたやつ、
はいはいはい、
あれで曲が使われててリライト、
あそれがアジカンなんですか、
アジカン、
それは知らないですね、
それでアジカンを知るみたいな、とダメだな、ほんとダメだダメすぎるわ、
ダメすぎますよ、本当に邦楽ロックに弱すぎますから、
弱すぎるね、ちょっと鍛えようぜ、あれゆずとか今年何歌うの、ゆずとか
オリンピックの歌しか知らないんだよ
ね、超えてでしょ、う
ん、五輪だったんでそれを歌うんだ、
あ違うわ、超えてじゃないわ、栄光の架け橋だよ、うん、ああ栄光の架け橋2016年バージョン、ロンドン何今年のリオデジャネイロオリンピックの名シーンとともにみたいな感じだ、ああ出た
でもオリンピックであれで言うとアムロ出ないですよね、
ああそうですよね、
NHK なのにね、
なんでなんだろうね、アムロちゃんの嫌われ方というのか、もう卒業したという感覚なんだろうか、
そういや浜崎いないですね、
は
っ浜崎がいない
浜崎でも2014年ぐらいに卒業したんじゃなかったっけ
あれって卒業システムあるんですか、紅白、
あの無理やりさ紅白の一番最初にウェディングドレス着てきた回であれで卒業したんじゃなかったっけ、
紅白っていつの間に卒業システムが採用されて、あれなんか勝手に大御所の人でもその紅白はもう卒業しますとか言うじゃないですか、
はいはいはい
いやいやいや、あれは音楽番組ってオファーがあってっていうことじゃないのって思うんですけど ね
よくわかんない、ね、
勝手にもう出ませんよって そういうもんなのみたいな
ね
それやったらなんか言ったもん勝ちのとこあるじゃないですか、なんかね、はいはい、まあそういやももクロもなんか勝手に出ません宣言もしましたもんね
ああそうですね、
ねえ、そういうアイドル、いわゆるアイドル枠はちょっと今回あんまりなんでしょう、まあAKB 的なところ以外では少ないのかな、
そうね、
スタダもいないもんな、
そうね、うん、そういう意味では結局ジャニーズと秋元康になっちゃってるっていうところはね、
うん、
燃やせって感じになるんです
よ、ね、怖く
怖く まあ、その、なんて言うんだろう。まあ、だけど1年に1回そういうのをさ、全然とにかく聞いてないので、見てもいないので、まあ、見てね、聞いてお勉強させていただくにはいいあれなんですけれどもね、機会なんだけれど。
エグザイルも出ないですもんね。
ね。
1億円じゃ足りないですかね。
多分ね。
まだもうちょっと積まないとみたいな。
もうそう。あんだけのことになっちゃったんですから。ね、
うん、3代目は出るんでしょうけど、
3代目
エグザイルは出ないですね。
そうそう、だから今やもうすでに3代目なんですよ、多分。
ああ、人気的には。
うん、そう、うん。だって、あれですよ、保育園とか行くと、流星のやつのあれを、なんか、うん、子供が、突然なんか、うん、こう、ガーってやってますよ。うわーと思いながら、もうそうか、そういうことなのかと思いながら見てますけどね。うちのお子さんとかはキョトンとしてますね、なんか何やってんのこいつみたいな感じで見てます。まあそんなわけで頑張っていただきたいと思います、うん、今年こそ V6 はですね、Take Me Higher とか歌ってほしいです。
いやー、いいでしょう。
V6 で、あの軽いユーロで歌わないなんてありえないですよ、本当に。
いや、やってくれたらいいですけどね。
ねえ。何が V、3回目でしょ、もういいですよ。輪になって踊ろうみたいなのはもう本当にいらない。本当に。ミュージック・フォー・ザ・ピープルでしょ、あと、
うん。確かにね、その辺はやってほしいですよね。
やってほしいですよ。もういいですよ。本当に、そこだけは、強く願うわけでございます。またこんなんで30分ぐらい喋ってるよ。うん、まあ、そんな。
今年の紅白は本当になんか分かんないですね。
分かんないですね。で今年のね、裏紅白がすごいですよ、とにかく。
あ、裏紅白はまあね、
裏紅白のすごいとこはさ、今年本当にこれも今年かみたいなね、なんか、アスカ高木沙耶とか最近なんだけど、なんかもうえらい昔の話のように思っちゃう。いや、今年もいろいろあったな、これ見るとっていうね、本当に。
あれももうちょっと発表の時期がね、今ぐらいとかやったら、おでんツンツン男とか入ってくるんでしょうけどね。
入ってくるんでしょうけどね。
まあ、あれはいいですよね。
ね、
うん。子供がいて結婚してるっていうところがすごくいいですよ、あれ。
すごいですよね。
そう、親が謝るっていうのが、
ね、そう。なんか、
もう最高ですよ。
親の実家に取材行ったら、なんか、あいつはもうみたいな。
もう、なんか久々に心現れましたね、なんか。
ね、んかすごいよね。あのダメ感はすごいですよね。
あのダメ感ね。で、徳田ねやったかな、その、ワイドショーで、その、おでんを何回ツンツンしたかっていうのをこう数えて放送してて、ああ、久々にこうワイドショーのダメなところがちゃんと出てていいなと思って、うん、
すごいよね、
21回もツンツンしていたみたいなね、どうでもいいみたいなのがね、本当に最高だったんですけどね。
まあもうね、ひどいよ、本当に。
いや、ああいう大人になりたいな。
もうね、慣れ、
結婚して子供もいるのに親に怒られるっていう、なんかもうね、いいっすよ、本当に。
すごいよね。
うん、
すごい。もうだから今年本当にいろいろあったんだなと思いながら、この裏紅白を見ながらね、見て思ったんですが、それでも、大鳥はヒデロノモエロバルセロナと葉っぱ隊のやったって、ね、俺ヒデロノモエロバルセロナをそういう風にしてツイッターに書いたらヒデロさんにリツイートされました、ありがとうございます。
ヒデロが一番こうね、話題になる、あの裏紅白の時期ですから
ね、時期ですからね、もうね、ヒデロっていう名前が出てくるのはここっていうね、まあ まあでも紅白で、なんて言うんだろう、あの姿を見る歌手の人もいたじゃないですか、昔は。もう本当に、うん、だからなんかもうそういう風になってきたなと思って偉大だなと思って、裏紅白を思ったりしました。はい、そういうことで、まあ裏紅白はまあもうあれかな、曲が出たらね本当に、あれできればと思うんですが、またお話できればと思うんですがという感じでございまして、さあまあいろいろとですね、また、ここ最近も与田さんは黙々といろんな現場に行かれている感じですが、あのあれですね、あの東京パフォーマンスドールの新しい衣装はかっこいいですね。
ああ、あれね、いいんすよ。そうそう、いいんすよ。
あれはなんか、はい、こう張り切った感じがいいですね。
うん、お金かかってますよ今回。あのベビーメタルの衣装スタイリングやってる人が、
はいはいはい、
あの今回担当したらしくて、
ほうほう、
うん、まあ、ところどころそのなんでしょうね、まあ、スカートの質感とかその細かい作業というか仕事は、まあ、なんかそのベビーメタルの衣装にちょっと似てるような箇所もあったりみたいな感じで、
なるほど、
うん、ドレスなんだけども、ちょっとこうきちんとこうダンスパフォーマンスしやすい作りにみたいなね。
ああ、なるほど、
うん。本人たちに聞いてみたら、ちゃんとすごく軽いって言ってましたね。意外に動きやすいみたいな、うんうん。カチッとした風に見えるんですけどね。
うん、確かにね、うん。この本人から聞いたって、さらりと出てくるあたりが、やっぱもう、さすがっす。みたいな感じでございますけれど、
まあ、特典会に並ぶんでね、
はい、
お話しさせていただくんで
本当にね、最近はもうなんかね、で写真もお撮りになられてるしね。
そうですね、
なんか、
いい写真撮りましたよ、あの衣装でね、
あの衣装でね、なんか相変わらず、ね、だんだんとあのいいねとリツイートのが増えてきちゃって、なんか確実にこう与田さんのライフワークが、日々多くの方に見られてるんだなと思うと、こうグッとくるわけですね。
あんまり特典会とか握手とか喋ったりすることはもともとそんなに好きな方ではなかったんですけども ね、最近は割と積極的に行くようになってしまいましたね、ついにね。
あ、まあ、要するに撮影できるからっていう感じ。
撮影もそうですし、それとは別に、あ、握手会のにも行くし、
なるほど。
基本的に結構剥がしがないんですよ。じっくり喋れるんで。
はいはいはい。なるほどね。遠くに行ってしまったね。
ねえ、あの、チェキ撮影もね、もともと嫌いやったんですけど、今年はよくね、撮るようになってしまいましたね。
ツーショットみたいなやつですか。ああ、与田さんへとか書かれたりして。
まあね、書かれることもありますけどね。
うわー、すげえ、すげえ。
TPD のチェキはね、高いんですよね。あの予想、ね、まあ普通のチェキってまあちっちゃいんですけれど、
はは、
TPD がよくやってるそのワイドチェキっていうのは結構でかいんですよ。
はは、
で、まあ確かにその、なんでしょうね、フィルム代はかかってるんやろうなっていうのはあるんですけども、
うん、
高いですよ、4、5000円ぐらいするんですよ、1回撮るのに、普通よそのアイドル現場だったら500円とか1000円でチェキ取れるんですけど、GPD のワイドチェキはまあ割と高いんですよ。
すげえなそれ、
高いですけど、ちょっと写真がでかいんでね、いろいろ書いてもらうことも、まあまあ、面積も多いんでね。
ああ、なるほど、
うん、
すげえな、 TPD 儲かんだろうな。
TPD はもうあれですよ、特典会で儲かってるようなもんですよ、あそこは。
なるほどね。
だってその俺写真も上げたじゃないですか、あれも1枚、一応地方レギュレーションの価格でワンショットあれでも3000円ですからね。
おほほほほ、すげえな、すげえな、
はい、東京やったら多分4000円とかなんですよあれ。
そんなに物をさらりと見させていただいているのか。
で、立花双葉と浜崎加穂、あの2人あるじゃないですか、
はいはいはい、
あれ 今回のレギュレーションから始まったんですけど、そのメンバーを指定して2人とか3人とか4人とか選んで取れるんですよ。
はいはいはい。
で2人並んで1回取るには、うん、あれで、CD1 枚が4、5000円かかってるんですよ、あれ。
は
あ。で、あれ2枚写真ある。
ああ、あります、ね。
受けてるじゃないですか。で、あれで1万ぐらいってるんですよ。
ああ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。もうなんか、なんか申し訳ない気分になってきた。
だから、このあれ、この間、その、西宮で撮ってきたんですけど、
はいはい、
西宮の現場で、うん、4万ぐらい使ってます、
ね。うわすごいな。
ありがとうございます。
どういたしまして。なんじゃそりゃ。すげえ。
っていうのが毎回の DVD のお写真のお値段ですけど、
ね。お値段なのね。もう リアルな話。
これでも俺少ない方ですからね。もっと撮ってる人いる。
いるのね。わ
で、これメンバーフルショットで撮れることもあるんですよ。
はいはいはい。
急に。
はいはい、
9人で撮るにはもう多分1枚ワンショット1枚で多分1万近くいきます。
ふう、すごい。
まだねフルショットでねいけてないんですよ。こじけづいてい
けてないよね。そりゃね手震えるよ1枚1万
と。でもどっかのタイミングでフルショット撮りたいなと思ってるんですけどね。
はいはい。まあいやすごい、もう本当に
だからこれは何ぼかかってんねんなということでね。
ああもうドキドキするわそれ聞いてしまったらなんか野田さん大丈夫なのか、こんなに上げてみたいな。
イベントごとにねそうやって3万4万こう使っていってるっていうようなね。
ああすごいな。
まあまあでもねギャンブルとかに投資することを考えたらなんか全然有意義ですよ。
カジノ法案を通ったしね。
そうそうね、今その IR 法案だなんて、ね、カジノだなんだっつってあるじゃないですか。
ありますね。
で、ああいうところで使う金なんつったらもうものすごい額になるじゃないですか。
そうですね。
時間の間ですごくね、うん、その儲かるわけ絶対ないわけですからね。はいはい。そういうような娯楽に費やすことを考えれば、
うん、
全然パチンコなんかで3万とか4万なんかやったら多分もう 1,2 時間で消えますよすぐ。
まあそうですよ。そう、ね、本当最近のはね、
そんなことを考えたらライブも見れてお話できてで写真も思うように撮らせてくれるみたいなことがあるなら全く素晴らしいじゃないですか。
そうですね。
お金を溶かすことを考えれば、
うん、まあねまあね、そう、あの本当に
もうまあねしか言ってもらえませんけどこんな得いただけてないですけど
いやもう最近ふと考えて何にこう一番お金を使ってるかっていうとやっぱり子供だなと思ってて、まあね、
まあそれはまあまあそれがね、うん、あの一番正しいと思いますけどね
いや人間はやっぱりねお金を使って生きるべきなんで、うん、ね、うん、そういう意味ではこう
そうなんか納得できる、
うん、消費であれば
払えばいいということですね、
うん、そういう意味では
納得した上で俺もこう
払ってるわけ、
あいい衣装だなかっこいいなと思って、そういうのが一つこうモチベーションに なるんだよね。
ね、だからまああれですよ、そういう意味ではこう正しいなと思っちゃうんだけど、うん、でも最近のこの浜崎さんの表情とかなんかいいよね。
いいんすよ本当にね、お浜さんがねいいんすよマジで、
ね、
最近なんかもうね浜崎さんを取りに行くのがもう楽しくて仕方がないんですけどね
本当にね、
かっこいいしかわいいしね、
ね、
ですよ本当に、もう皆さんをよろしくお願いします本当に
すごいですね。
いやね、だからまあこれだけお金を使って、まあ 撮る写真の特典会なんで、
うん、
まあだからその普通アイドルのそういう現場のまあ撮影会だなんだって、まあなくはないんですけれども、
うん、
あのフェアリーズとかとかもまああのライブ中撮らせてもらったりとかありますけど、まあいざその特典会とかで撮るときになると、そのいわゆるポーズ指定できなかったりとか、まああと場所はもうここでとか、まあ、完全に決められてたりとか、
はいはい、
あのもう割とカチッとしてこう融通が効かない感じの撮影会みたいなのがほぼなんですけれども、
はいはい、
こと TPD に関しては、
うん、
まず NG なポーズがまあほぼないんですよ、
ね、
なんかね大体言うたこと全部やってくれるんですよね。
へ、
それありなんやみたいなこともね、
へ、
積極的にこうやらせてもらえるというか、
はいはい、
で撮影するような場所もその普通大体なんでしょうね、その、うん、まあ決められたところでやることが多かったりするんですけれども、うん、そのお宅の側があのこっちの背景のこのシチュエーションの方が火が入って明るいんでこっちの方がいいからこっちでしませんみたいなことをまあ言ったりするんですけれども、
うん、
それがあっさり OK になって、じゃあそっちでみたいなことがよくあるんですよ。オタクの意見を結構ね柔軟に聞いてくれるみたいなところがあって、運営が、
なるほど ね、
ね、だからその大金を使ってくれる乗客なんで、
うん、
そういう人たちの意見をこうあまりこう無限にしないみたいな、ある意味なんかその客をこう分かってるなみたいなね、
あ、はいはい、
この人たちのおかげで今そのCD をこう大量に買っていただいてるんだみたいなことがね、
うん、
運営側も理解してるんで、
なるほどね、
多少の融通はこう配慮というかその、うん、してくれるみたいなね、
あ、
お宅へのホスピタリティがすげえなここはっていうのは毎回思うんですよね。大抵のことはなんかやってくれるみたいなね、
へ、うん、ええー、ですの、
だからそのせいかその撮影会に来るオタクのカメラはなんかね強烈なカメラ持ってくるオタクが多いですよね。
なるほどね、
意外があるっていうことで、
うん、
たまに本当にデジタルの中盤持ってくる人とかいるんでね、100万ぐらいしますよ多分
ね、
うわ。そんな持ってきたりするオタクがいるんで。だから本当にねスマホで撮るとかいうのがもうちょっとね考えられない現場になってますからね、
はい、
私なんかまだまだペーペーですよ本
当に。ああ、まあいやあれですよ、だから三浦さん以外にもね、例えばその浜崎で検索したら出てくるんですけど、そのおそらく同じようなあの特典会的なところで写真を撮ったやつとかやっぱりすごいもんね、そのまあスマホ
と背景とか考えて撮ってる人もいるでしょ、
ね、うん、スマホみたいなんで撮ってるようなちょっと甘いような感じのもあるんだけど、ものすごいのがあったりして、これもやっぱり相当な機材で撮ってんだろうなっていうようなね、
相当高い単焦点と相当高いボディで撮って、相当高い、スピードライトでみたいなのがありますからね、
そうそうそうそう。でさ、やっぱりあの与田さんからいろいろ教えてもらって、こう光の話とか見てさ、そういろいろその後も気にして見てんだけど、ちゃんと光がこう入ってるというか当たってるというか、あ、これはそうだなと思うと結構
普通、まあ割とショッピングモールの特典会はまあまあそのアイドルいろいろあって、まあショッピングモールとかでもあるんですけれども、うん、ああいうとこってやっぱり基本的に照明というか、まあかそのなんでしょうね、その環境のが悪いじゃないですか、
はいはいはい、
まあ、蛍光灯とかでもなんかあまり明るくなかったりとか、
ね、はいはい、
そういうような中でも、なんか割とここだったら良さげに、うん、反射が効いてよ、まあ綺麗に撮れそうな場所みたいなことを映画が指して、そっち側でじゃあやりましょうみたいなことを言って撮らせてくれたりもするんですよ。
はい、
だから TPD のそのショッピングモールの写真って他のアイドルのショッピングモールの写真よりか結構いいの多いんですよ。
ああ、そうね。
うん。
そうだよね。
これあんなイオンでこんなん撮れるんやみたいなことが結構ね。はいはい、人の見ててね、
うん、だよね、いやすごいと思う
っていうね、うん、そのオタクへのホスピタリティがすごい、東京パフォーマンス通りなんですけどもね、
まあ、そういうことですね、
は
あ、よかった、良いことです。
っていうような一年でしたけども、
ね、本当に与田さんの一年はあれですね、こう、だから与田さんは本当にこう、あれですよね、カメラで大きく変わったというか、さらにこう、加速度を増したというか、ね、
確かにね、
そういう一年だったじゃないですか。
いろいろ買いましたからね。
本当に。すべて、すべてがカメラ中心にガラッと変わったからね、こうね。なんか持ち物とかもさ、そのリュックとかも変わったし、なんか、ああ、いやー、そういうのないからな、今年も淡々とこう1年何をしたかって言ったら何もしてないなと思いながら今こうふとこう1年を振り返ったんですけれど、
まあそれの撮影会の集大成となるイベントが来週の土曜日に神奈川であるんですけどもね。神奈川じゃないや、川崎か、川崎で TPB がそのスタジ、いわゆる撮影スタジオみたいなところでイベントが今回あるんですけどもね、スタジオを借り切って、要するにカメラ、カメ子アイドルカメ子をに向けた特化したイベントっていうね、もうね、メジャーアイドルがやるようなイベントじゃないと思うんですけどね
すげえな、
ついにそういうスタジオで撮らせていただけるんですねみたいなね。
ね。
だからもうね、どんだけお金取られるんやろうなっていう、ちょっと戦々恐々としてるんですけどもね。レギュレーションまだ発表はされてないんですけれど。まあスタジオなんでね。
ね。
その照明とか舞台とかもしっかりしたところなんで。
うん。すげえ。すげえ。
あらゆる照明使い放題らしいんで。
お
だからか単純にその撮影者のスキルが問われる現場だなと思って、ね、環境は揃ってるっていうようなところなんで、じゃあもうこっちの腕次第だなっていうことで、しょうもないもん撮れねえなというか、ちょっと行きたくないなぐらいのね
試されると、
そうそう、試される感じがあるなっていうのがあって、
はあ、すげえな、
うん、まあでもね、楽しいんですよね、
まあまあまあ、うん、ここまで行っちゃうと楽しいよね、そりゃね、
ねえ、なんなんすかね、
ねえ
今さらこの年でポートレートが楽しくなるっていうね
早くこれが仕事に結びついてくれりゃいいのにね、なんかね、もうアイドルの写真撮ってくださいって言われて、
まあでも思ったの、今年だからそれで思ったのは、そのある程度の機材がちゃんとしてたら誰でもこう、こういうの撮れるんだなっていう、だからこっから先を超えるには 何がっていうことですよね、
そこです、
機材だけ、機材の質を超えた何かがあるからプロカメラマンっているわけであって、
確かに、
ね、
確かに、
ね、
そこですね、そこに2017年は
ただ単に綺麗な写真とかすごくボケがいい写真とかがいい写真じゃないっていう何かをこう掴めたらそれがプロなんだろうなとかね、
そうですね、そうですね、言ってほしいな、
何に邁進しようとしてるのかよくわからないですけれどもね、
本当にね、
そんな2016年でしたけどね、
ね、本当に、いや
ー楽しかったですけれど、ね、まあまあそんなこともありつつ、
ね、ありつつ
先週は
ね、まあそんな東京パフォーマンスドールもなんか普通に俺もね、ここまで見ちゃうと普通になんか売れてほしいみたいになってきてますけどね、最近も。
いやね、そろそろこういう、ね、タイマイハタクオタクだけをね、その、相手にいつまでもしてらんないでしょうし。
ね、
だから、まあ、こうやって特典会で思うようにいろいろこう撮らせていただける環境はすごく、まあ、楽しくていいんですけれど、これをずっと、やらせるわけにはいかないよなっていう思いもあるわけですよね。
なるほどね。
こればっかりやってるわけにもね、どっかでやっぱ売れないとっていうね、うん、
うん、ほんまよね。
こういう特典会ができなくなるぐらい、
うん、もう人が大変になっちゃってねっていう
ねっていうのが一番の理想ですけれどもね。
ね、うん、そういう意味ではあんまりそのなんて言うんだろう、母数は増えてるような感じではないの。
ないですね。
ああ、
全然
全然
まだまだ減ってはないとは思うんですけれど、まあ、微増も、ね、微増も微増やと思いますよ。
なるほどね。
まあ、今回だから、まあ、ベビーメタルの一緒やってる人がっていうことで、うん、まあ、一つ、まあ、本当に実際間近で見てもらうのがいいと思うんですけど、めちゃめちゃ作りがいいんですよ、はいはい、今回の一緒、
うん、
すごく9人それぞれ同じ衣装ではなくてバラバラで、
うんうん、
細かくデザインが異なってて、ああよくできてるなっていうのが分かるので、
うんうん、
そこも含めて見てもらうといいなとは思うんですけれども、
うんうん、なるほど。
いや本当にね、今回の衣装いいんですよ。4枚目5枚目のシングルの衣装がもうくっそダサくて、
あ、はいはいはい、
高いする勢いぐらいのくそダサさやったんですけれど1枚目2枚目3枚目はまあまあ良かったんですよ、
うん、
まあ、外部なんですけども、そのほぼ専属 そのデザイナーさんみたいなのがちゃんといてて、
うん、
なんですけれども4枚目がね、逆光雷さんっていう曲があるんですけど、はいはいはい、朝倉大輔プロデュースの、はい、この時の衣装がもうひどくてね検索したら分かるんですけど、なんかねもう一部でベジータみたいに言われてたんです
よ。ああ
サイヤ人みたいな衣装でね、
はいはいはい、
これがひどすぎてね、すごい評判悪かったんですけどね。
スポーティーを履き違えてる感じね、
うん、でその次のシングルの、純愛カオスって衣装も、これもなんかね全然良くなくて、
ああこれも良くないね。
これね、そのいわゆる TBD って白が基本ベースなんですよ、はいはいはいはい、なんで白が基本なんですけれども、そのファーストセカンドぐらいの衣装をパクったようななんか衣装になってて、残念な感じにこうなってて、
ね、本当だね。
でこの2作に関してはいわゆる外注じゃなくて内作やったっぽいんですよ、
はいはい、
もうそこがね、
うん、
あかんと、あまりにもオタクに評判が悪くて前のデザイナーの方が良かったっていうのがあって、
うん、
その前やってたデザイナーの人がなんかよくわかんないですけど、最近 TBD にあんまこう絡まなくなって、衣装というか仕事にも、
うん、
でなぜかなんかその ABEX のジェムの方に行ってて、なんかねジェムのライブをよく見に行ってるツイートとかあって、
ああ
そのうちだから多分ジェムの方で仕事するんだろうなみたいなのがあるんですけど、
なるほど。
なんか TPD の子さんのお宅はなんかジェムに取られたっつって投げてるんですけどねそうだからそんなんだったんで、だから次のそのアルバム、いよいよアルバムが出るっていうところでのその衣装とかどうなるんだろうみたいなことを思ってたんですけども、
うん、
いやいやすごくなんかいいところにオファーして、
お
いい衣装でおなんか攻めてきたなっていうので、
なるほどね、うん、
ようやくこの写真を撮りたくなるぐらいの衣装で来てくれたんで、
は
い
は
い、
うん、なるほどね。
そう TPD はすごく衣装が豊富なんで、
はいはい、
やっぱ衣装の良し悪しで結構なんかこっち側のテンションもこう変わってくるみたいなのがあるんで、
うんうん、なるほど、すげえな。確かにでも今回のはいいですよね、これね、本当に、ね、
本当にいいですよ、うん、まあ、割とこうナポレオンジャケット風な衣装って、まあ、そのこの間の欅坂のあれじゃないですけど、
はいはいはいはい、
まあ、割とこう軍服チックな感じがあるじゃないですか、
はいはいはい、
まあまあだからカチッとしてフォーマルな感じには見えるんだよね、
うん、
アイドルの衣装としては割とまあベタな側面はありますけれど、でもね実際こう動いてるダンスしてるところを見ると、なんかきちんとこうダンスすることを念頭に置かれたようなそのスカートの配置だとかっていうのがなんかきちんとなってて、割とだからその辺そのベビーメタル的な要素もね 会話見れたりして、
なるほど、
うん、面白い衣装にはなってますね、
うん、よし、売れてほしい、
まあ無理やと思いますね
あっさり、
いや、やっぱりね、曲はね、俺は好きですよ、これ何回も言ってますけど、俺は好きですけど、これ絶対にアイドルファンとか楽曲派とか言われる人には全然リーチしない曲だと思うんで、
なるほどね、
だから曲で評価みたいな、曲で売れる感じのはまあないかなと思いますね。
なるほどね、だからこそやっぱり V6 さんにはミュージックフォーザピープルみたいな歌ってもらってですね、もう一度うねりをですねその辺の
まあ90年代的なああいうダンスミュージック、まあ、EDM もねようやくこう沈んできた感じがあるんでね、
そうですよ、
うん、
ここにやっぱあの軽さを、うん、もう一度軽さをね、
PPAP みたいな軽さ、あそこまで振り切った軽さもね、
ね、まああそこまでいっちゃうともう難しいんですけど、
あれでもちゃんと有線でかかったりするんですよね、
うん、
びっくりしませんが、あまりにも短いからなんか、
ね、いいんだあれと思ってね、
ね、ちゃんと書けるんだみたいな、ね、うん、
まあ今や話題の曲なのでね、
まあ、そんな TBD のこともありつつ、
はい、
ね、あとは何ですか、森内博子のディナーショーに行ったとかね、
そうですね、これ前にちらっとお話がありましたけれど、ついにディナーショーデビューも果たされ、
ディナーショーはいいっすね、
うん、まあディナーショーはねあれですよ、
飯がうまいっすよ、
うん、あの大人のたしなみですよね、
食事がやっぱちゃんとしてるって当たり前ですよね、ホテルのあれなんでね、
ね、
うん、意外にね、あのそんな高くはなかったんですよ、1万ちょっとぐらいやったんですよ、
はいはい、
で飯も食わなかったら多分6000円とかそんなんで、
おお、
だからよ他のいわゆるディナーショーの相場とは全然その、うん、お安くあのリーズナブルに見れるみたいな、
うんうん、
あのところがあって、
うん、
まあ、見に行ったのがその神戸ポートピアホテルっていうもう非常に有名な、
うん、
もう豪華な豪華というか、まあ、よく知られてる、うん、で、まあ、関西の人間からすると神戸のポートピアホテルのっていうと本当にディナーショーの
はいはい、
もうやるところみたいなイメージがあって、はいはい、毎年この時期になるとそのいわゆるサンテレビでのそのディナーショーの CM で本当によく見るんですよ
いいですね、
サンテレビ見てたらもうすぐにその誰それがディナーショーしますみたいな CM のバンバン入るんで、
うん、
それはもう前からもう何年も前からこうずっと見てた、もうそんな季節やなみたいに思ってたんですけど、
うん、
で この5、6年になって森口博子がやるみたいな CM をよく 見るようになったんですよ。
はいはい。
こう数年やり始めたっぽくって、
うん、
ああ、もうついに森口博子もここでやるんだみたいな思ってたんですけど、
うん、
まあ、森口博子は割と好きなんですよ。
お
好きなんですけど、今まで一回もライブって見たことがなくて、
あ、そうなんだ。
ライブ見る機会もなくて、うん、ライブやってないわけじゃないんですけれど、
はいはい、
年に何回かやったりしてはる人なんですけれど、
うん、
たまたまタイミングが悪くて今まで行ってなかったんですが、まあまあディナーショーでやるってことなんでね、
ね、
あでディナーショー自体も行ったことがないので、
うん、
ついでにそのどんなもんじゃろうということで行ってみたっていうことで、
なるほど、すげえ、
まあ、歌はうまいですよ森口博子って、
うん、でももうずいぶんテレビで見てないよね、
テレビで歌うのはたまに NHK とかの何かしらの歌番組で出て歌うことはありますけど、いわゆる民放の歌番組的なところではもうないですよね、
ね、出てこないですよね、もう最近の
シングルね、シングル出してないわけじゃないですよ、はい、なんかガンダム絡みではちょいちょい出したりはするんですよ、
うん、
この間今年もガンダムので一応1曲出してるんですけれど、
はいはいはい、
あと前山田がなんか曲変えたりとかもあったりして、うん、なくはないですけど、まあまあ世間に知られるほどではないですけれど、
オリジンのやつだね、 オリジンのやつで確かに出てたね。はあ。でもあれだね、なんか今オフィシャルで見てるけど、ああだけどやっぱちょっと年を取ったな。
場所が、ね、いやー、可愛いっすよ。
あ、そう。
握ってきましたけど。
その辺。
特典会があるいうか、CD 買って握ってきましたけど。はいはいはい、いやいや、なんか俺は全然森口のがありですよ。
いやいやいや、別にないとは言ってないんですけども。夢がもりもりの頃ぐらいしか俺、あれがないので、もう。
まあまあ、イメージとしてはね。
ね。うん、
あとももうバラドルのイメージですからね。
バラドルのね。
だからバラドルの先駆者的なところじゃないですか。
うん、確かに。
だからね、そのこの間のディナーショーでもそうでしたけど、やっぱりもうそんじょそぼらのアイドルの MC なんか比べ物にならないぐらいうまいんですよ。
ああ、なるほど。
その
いじり
起承転結がきちっとしてるんですよね。
はあ、はあ。
もうここでこういう話にして、こういう客との絡みをして、で、こうオチをつけるっていうのが、なんかね、タイムキーパーがいるのかなってぐらいカチッとしてるんですよ。で、実際その日、なんか日テレのなんかの番組の取材が入ってたんですよ。
はいはい。
その、いわゆる森口博子のディナーショーを取材するみたいな体の、
はいはい、
密着取材みたいなやつが。
うんうん、
あって、で俺もなんかカメラマンにインタビューされたんですけど、多分俺適当なこと喋ってたんで使われてないと思うんですけどね、
うん、
でそういう、まあ、カメラがあったっていうこともあるんですけど、やっぱりねうまいですよね。
なるほど。
喋りがね、当たり前ですけどね、そうやってもう一線でテレビでねずっとバラエティアイドルして活躍してきた人なんだよね、
うん、
淀みがないですよ喋りに。
なるほどね。
あ、これがテレビの人のバラエティの人の MC なんだみたいな。だ普段本当に雑なアイドルの MC ばっか聞いてるんでね。うわ、ちゃんとしてんだと思って妙なところで感心して。
なるほどね。まあな、確かにな、もう 30年ぐらいですかね、もうね。
もう長いです。30周年でしょ。30もっと超えてるか。ガンダムのあれからですからね。
ねえ、ターンエンじゃなかった、あれでしょうね、ゼータですもんね。
そうそう。ニール・セダカの曲ですよね。
ああね。
あれ、ニール・セダカなん
ですよ、ね。そうだね。考えてみれば、とんでもないプロジェクトでデビューしてんだよね。
面白いですよね。
ね、うん、すげえなぁ、すげえ、うん。まあ、エターナル・ウィンドだろうな、一番ね、確かに。
いやどうなんですかね、森口博子の曲でね、何が人気っつうのね。
あとスピード、
あーまあね、奥井のね、
うん、
まあ確かにスピードもホイッスルもいいっすよ。
あ、ホイッスル、ホイッスルあったね。ホイッスルありました。あの辺の、あ、そうか、あの辺の奥井歌謡ね、
うん、
なるほどね、プリプリ系列ですよね。
あ、完全にもうプリプリの曲やんけっていう、
ね。あ、まあまあまあ、そうですよね。そう、なんかその、そういうあれですよ、元気印みたいな感じ。
そうそうそうそう。
ああ、そう。ああ、なるほどね。
一番好きな俺、あなたといた時間っすかね。
あなたといた時間聞いたことあるかな。
西脇由依のあれですよ、作詞の。
ああ、はいはいはいはいはいはい。そうか。95年の紅白ぐらいそんな感じだったんだ。あの頃。そうね。
視線とかもいいっすね。
視線とかね。まあちょっとあれですよね。もうその頃はもうちょっと、大人というか、ちょっと。
ね、俺もあれですよ。ミクシーの森口博子コミュニティの管理人してるぐらいですからね。
え思わず、え、
もう何年とログインしてませんけれど。
すごい。すごい。
ミクシーでアカウント取って初めてすぐに作ったコミュニティが森口博子コミュニティと村下構造コミュニティなんで、いまだにこの2つのコミュニティ俺が管理人やってると思うんで。
かっこいい、
全然ログインしてないんでどうなってるか知らないんですけど、
もう自分のログイン ID と分かんないわ。
もう分かんないですよね。
ね、分
かんない。そう、それぐらいまあまあ好きでは あるんですけれども、の割にはライブ見たことがなかったっていうね、
お
あれだったんで、まあまあせっかく、まあ、ディナーショーっていうことでね、
うん、
まあそんなバンド演奏というか、あの派手な感じでは全然なかったんですけれども、
はいはい、
まあまあそれでも本当にうまいですよ、バラードでも、
うん
うん、へえ、歌の側面がね、あの注目されたら面白いなって、まあ、そういうところもあってのなんか密着取材的なあれだったと思うんですけど、は
い
はいはい、
うん、いいっすの、うん、まあだけどそういう風にね、実に長いよねこの人もね、
長いです、意外に歌長いですよ、
ね、
やっぱり
本当ね、
客層がね面白かったんですよ、あのなんかね年配の夫婦連れが多いんですよね、ディナーショーだからっていうのもあるのか分かんないですけど、
ね、
森内のファン層でこういう人たちが来るんだみたいなね、
うん、
あの考えたら彼女も40超えてるわけでね、
ね、
そのファンっつったらまあそれは50半ばとかの人が普通にいても、まあまあ確かにおかしくはないのかなというのはね、
ねですけどね、
俺なんか割と本当にもうペーペーな感じでしたよ。
ああ、
ほう
ほ
う。ああ、新参も新参な感じですよ。
そうそう。我々思うんだけれども、まだまだペーペーな現場っていっぱいあるんですよね。
いやもうそうです。だから浜松もそうじゃないですか。
そうそう、まあ浜松もペーペーです。
上を見れば上がいるんだなみたいな。
そうそうそうそうそうそうそう。
だからもう本当に俺なんか全然鼻垂れ小僧だなと思いましたよ。
ね。ね、世の中から見ればあいつはなんかね若いなというかとか、なんかあんなことしててみたいなことあれなんですけれども、
それをね今度来週の月曜でもっと感じることがあって、
ほう、
吉永小百合を見に行くんですよ。
ああ
ここはもう多分日本アイドル界の中での、まあ、今レジェンドもレジェンドじゃないですか。
もうね、
でサイリストなんかつったらもうオタクのもうなんか
ね、
ね、コアな人がすごくいてそうな感じするじゃないですか。
始祖長とかそんな感じですね、詰まるところ。
普通に60、70のオタクがいそうじゃないですか。
うわ
ー。言うたら。
うわー、すげ
ー。俺なんかもう本当に半たれこそ、学たれこそですよ。
ね。
ピンチギもピンチギですよ。
ね。君は何新参かねみたいな。
そうそう。
何新参っていうのが、なんか、ま、100個ぐらいありそうな、こう。
何新規だみたいな、
ね。そうそう。どこからかね、君は、みたいな。
ね、そういうサイリストにちょっと紛れてくるって現場がちょっと来週月曜あるんですけど、ね。
それはちょっとぜひ、あの、ご報告いただけちょっと潜入レポートをですね、ぜひ。でもね、予想もつかないからね、
予想もつかないですもん ね、まあ、そのいわゆる坂本龍一とコラボするっていう、うんうん、ライブがあって、
ね、
それに行くんですけど、まあまあまあね、どうなることやらっていう、
ね、また教授がね、まあ、教授もある意味アイドルですからね、
うん、そう、もう考えたらだからそうですよ、もう YMO の人たちだって60なわけでね、
ね、
うん、それのファンとか考えたら、まあ、それは同い年もいるでしょうし、その上、年上ももちろんいるわけなんだよね。
ね、
うん、まあ、我々はもう全然もう、ペーペーもペーペーですよ。
本当ですね。まだまだ。
森口博子の現場で、そういうふうに、年配のご夫婦の人が普通にいても、まあまあ、なるほどなっていう感じではありましたけどね。
ね、我々もまだまだ精進せなあかんですわ。
まあ、本当にね、
うん。
まあまあでも安くてよかったですよ。
まあそうですよね。
このポートピアホテルのあれって、もう本当にディナーショーのメッカなんで、
うん、
工藤静香とか鈴木雅之とかも普通に毎年やってるとこなんですよ。
はいはい。
この人たちはもう4万とか取るんで。
うん。いや本当に、ね。
普通に4万円とか取るんで。
うん、本当に。すごいです
ね。高橋真理子なんか言ったら4万円以上取るんで。
ね。もう本当にすごいですよ、あのディナーショーの価格はね、
うん、本当にね、
うん、
ディナーショーで稼いで買えるみたいな感じですもんね、
ね、
うん、1年分の稼ぎよみたいな
ね、いやすごいですよ、まあ、1万だったらああみたいなね、ご飯食べれるし、まあ
そうじゃないの、そんなもんですよ ね、
うん、素晴らしい、がまあ、頑張っていただける引き続き
そうですね、そんなんがあったりですかね、今週は、
ね、いや、
あとはなんだろう、先週そうそう、落ちるって映画見てきたんですよ。
ああ、はいはいはいはい、
はい、
あのアイドルオタを追ったっていう、
そう、一人の、織物職人の人が、
織物
なぜかアイドルオタクに転落していくっていう映画なんですけど、まあ、アイドルを題材にした映画で、そんで、まあ、アイドルオタクをこう捉えた映画ということで、ちょっとまあ一部ではこう話題にはなったりしてて、
うん、
で、まあ、これが短編映画なんで、あんまりこうよそというか、そういう都心であんま見られることはなくて、もともとその群馬県の方の映画祭かなんかでかけられた映画なんで、
はいはい、
まあ、そこでしかこう見ることができなかったやつなんですけど、
うん、
まあ割とこう、まあ、題材が題材なんで、うん、評判がよくって、でそれでまあ東京とかでもかけたりして、でそれをまあこの間大阪の方のロフトプラスワンの方でもあって、
うん、
せっかくやからまあまあ見に行こうかなと思って行ったんですけどね、
はい、
まあ面白かったですよ、身につまされるとこもありつつで、ね、まあ基本バラエティーな、まあ、コメディーな、監督が言うにはコメディ映画な感じで撮ったとは言ってたんですけれど、
はいはい、
なんかねこうアイドルオタク的な当事者からするとちょっと笑えないところもあったりするんで、外部の人が見ると面白いなみたいなことになるんでしょうけど、中心にいる我々としてはなんか、あ、こういう風になるんだみたいな、なんかね、こう見られてるんだみたいな、終わったりして、
あ、ね、
まあ、どういう話かっていうと、その群馬県の方の、そのまあそこって基本的に織物なところじゃないですか、うん、桐生織ってあるじゃないですか、
はいはい、
そのまあ桐生織の、昔かたぎの職人の人がまあいるんですけれども、
うん、
でその人が、まあひょんなことにそのアイドルのライブを見に行って、そこからハマっていくって話なんですけれど、
はいはい、
まあまあ、なんでそうやってアイドルの現場に行くようになったかっていうと、まあ、その床屋で、
うん、
床屋に行って頭、まあ、散髪してたら、まあ、そこのアルバイトに来てる、娘の人がいて、まあ、その子がアイドルやってるわけなんですけど、地下アイドル、
はいはい、
でその散髪屋の店主から、まあ、この子アイドルやっててみたいな話があって、でちょっとまあ一回見に行ってあげてよみたいなことを言われて、
はいはい、
まあ、それでライブをまあ見に行くっていうのが一つきっかけとしてあるんですけれど、
うん、
で初めてまあライブハウスに行って、うん、でそこで なぜかその、まあ、メメタンっていうアイドルなんですけれど、
はいはい、
メメタンの歌声にこうあとがなんかこう刺さったみたいで、
はあ、
そっからこうなぜかこう、ガチ恋組に、押していくっていう話の導入としてはそういうあれなんですけど、
はいはい、
まあなんかね、まあ、アイドルにその落ちていくきっかけとか、まあまあ人それぞれまあねありますけれど、なんかね、うん、こういうことなのかなとか、なんかね、うん、まあなんかね、まあ、確かに離れられなくなるっていうことが、まあ、ハマるっていうことじゃないですか、なんか、
はいはいはい、
うん、寝ても覚めてもみたいな、なんか、
はいはい、
うん、だから特に免疫がない人に限ってそういうふうになりがちというのか、うんうん、でまあその普通にその織物職人として働いてた人がなんかこうガチ恋気味に目覚めて、なんかこう応援したいみたいなテンションになっていくわけなんですよ。
はいはい、
でもしこの映画面白いのが、その主人公のその人が一切喋らないんですよ。
あ、
要するにセリフがないっていう、
うんうん、
淡々とずっとこう割と終盤の方まで何も喋らないみたいな感じで進んでいくんですけど、うん、だから余計なんかね、そのそこが生々しいというかね、その、うん、 なんていうのかな、そのつるまないというか、
うん
うん、一人でこう見に行って一人で帰るみたいな、その感じが結構なんかね、あーなんかぽいなみたいなねでもなんかこう応援したいみたいな、なんかこう熱だけはこう高まっていくみたいな、
はいはい、
でその応援したいっていうその応援の形が、この人がだからその織物職人やってるんで、
うん、
衣装を作る方向に行くんですよ、
うん、
でその織物工場で、彼女のその和装な、衣装をこう仕事中に
お
作っていって、すごいそれは出来のいい衣装になっていくんですけど、
はいはい、
でも仕事中にやるわけなんで、まあ映画の中で、まあ、あの具体的に話はないですけど、そのクビになるんですよねそのまあうちもその儲かってるわけじゃないんだから分かるよねみたいなことを言う上司に言われて、クビ宣告みたいなことされるんですけど、なんかね、そこまでなんかね、その仕事中になんかね、そうやってその熱を入れて、で自分のその特技を生かしてみたいなことでね、
はいはい、
やっていくみたいな、その、ね、なんかダメな感じがね。
お
で扱ってる題材がその群馬の桐生のいわゆる桐生織物のなんですよ。で俺もね、この間その桜学院のネクタ勝手に作ったりしたじゃないですか。
はいはいはい
はい、はい、あれも俺群馬県に発注してるんですよね。
ああ、
桐生織なんですよね
こんなところでつながりが、
なんかね、こんなところでシンクロするのなんかどうなんだろうとかって見てて思ったんですけど映画の中で桐生織の衣装でしたけど、こっちは桐生織のネクタイを作ってるね、
はいはい、
あやってること一緒やなとか思いながら、ね、
なかなか、
うん、
いやまあね、まあね、ガチ恋ね、
うん、まあ、だから落ちるって映画なんで、まあ、そういう風に落ちていくっていう、
はいはいはい、
アイドルに落ちていくっていう、
うん
うん、まああとまあね、その社会的にも落ちていくっていうね、
ムービ
ーになったりとか、
まあ、そういう
でこの落ちるっていうこの意味もね、まあ、ネタバレ、まあ、ネタバレになるんですけど、
うん、
まあ最終的にその、まあ、衣装をプレゼントするんですよ。
はいはい、
オフ会みたいなところ、オタクのオフ会みたいなところに、はいはいはい、まあ、地下アイドルなんで、そのオフ会みたいなところに、まあ、ね、メタンを読んで、で、まあ、新曲が発売されたっていうことで、その新曲祝いで、衣装を 作りましたみたいな、
はいはい
はい、わーってなって盛り上がるんですけれど、はい、で、メタンもなんかすごい嬉しがるシーンがあるんですけれども、はいはい、次のシーンでは、そのメメタンがその、メジャーとして、東京に行くっていう話になるんですよ。
はあはあ、
で、その東京に行くってことになって、そのせっかく衣装を作ったんですけれども、もうこれをまあだから、着てもらうことがなくなったんですよ。
はあはあ、
で、その作った衣装を、まあ、その床屋さんの、店主の人に、これ返しといって言われたんだけどつって持ってこられるんですよ、すごいなんかその切ない展開になるんですけど、来てもらえず突き返されるっていう、その突き返されたことがあのすごくショックだったのか分かんないですけども、まあそうやって上京されるってこともあって、
うん、
で何を思ったか、まあガチ恋気味の人なんで、
はいはいはい、
その自分のその織物の工場で、
うん、
自殺しようとするんですでその着てもらえなかったその衣装を、
はい、
自分が羽織って、
あ、
工場に行って、首をくくるんですよ。
あ
で首をくくるんですけれど、まあ最終的にはこう死ねなかったんです、
はいはいはい、
首くくってた のが切れてバラーンと落ちるんですよね、
はいはい、
で落ちて、まあ、そういう意味もあって落ちるっていう映画だと思うんですけど、
はいはいはい、
いろいろかかってるんだと思うんですけど、
うん、
でそこでようやくこの主人公の人がめめたーっつってのおやつを漏らして泣くんですよ。
ああ
これがね、
同国が
結構なね、強烈なね、
あ
情けなくなんかね、めめたーっつって言うのがね、なんかいたたまれないなと思って。
いや結構その落ちるの感想で一言いたたまれなかったっていうのが多くて、あそういう話なのね。なるほどね。それつらいわ。それつらい。
そこでまあ落ちるなんだっていうね。何回落ちるんやみたいなのがね。そうだ、いろいろな場面場面でこう落ちていく瞬間がまああるんですけどね、この映画。
いや、はい。すごいですね、
それでまあ死んでも死にきれずにめめたんつってなんかねおえつ漏らして、でそこにその上司が駆けつけてきて、で何やってんだよみたいなことになるんですよ、
はいはいはい、
でまあそれでまあ一つこれで映画としてもオチが作ろうかなと思ったら、もう一つ大オチがあるんですよこれ。
ほうほうほう。
でまあこれまあそこでまあ、死んでも死にきれずにで、うん、発見されて、でまあ、助かるわけですけれども、その時にその自分が作ったメメタンの衣装を、まあ、着てるわけですよ、
うん、
で着て、まあ、倒れてるんですけれども、その衣装をその上司の人が、まあ、見て、
うん、
これ作ったのみたいなことになって、めちゃくちゃいいじゃんみたいな話になって、
うん、
でそっから、急にまた場面が変わるんですけれど、
はい、
今度はその衣装全然違うアイドルが来て歌ってるシーンになるんですよ。で誰だろうと思って、まあ、それはそこでスターフォールとか流れていくんですけども、
はい、
その誰か知らない、まあ、そのアイドルを手掛けてるのが、うん、その自殺したこの人が、うん、手掛けてデビューさせてるってオチになるんですよ。
ああ、なるほどね。
要するにそのオタクが半オタ関係者になったっていうオチで、
多少こう生き生きとした目で追うみたいな最後は。
そう、なんかね最後はその全く職業が変わってるっていう、
ね。ああ、なるほどね。
職人がプロデューサーになったってオチっていう。
ああ、怖いね。それはでも、
それはだからね、ハッピーエンドなのか、
バッ
ド
エンドなのか分からないっていうね、そうそうそう、
新たにそういう、だから、零細企業で働いてたその織物工場を、まあ、上司、まあ、だからそのアイドルのプロデュースも、その職人と、まあ、上司と2人でなんかやってるようなオチで終わるんですよ。
はいはいはい。
だから、多分その織物工場は閉鎖して終わらしてるだと思うんですよ。
はいはいはい。
で新たな事業としてアイドルのプロデュースを、して終わるみたいなエンディングなんですけども、
うん、
果たしてそれがハッピーエンドなのかどうなのかですよね。
すげえ、
うん、すごい意外な終わり方したっていうね、
うん、
半オタ関係者で終わるのかよみたいな。まあ、まあそういうふうにね、アイドルオタクがそういうふうに、まあ、運営側に回ることってまあまあよくあるんでね。
うん、なるほどね。いや
そういう、
そういう意味では、まあ、なかなかリアルな、
うん、
どこまでもリアルなところもあり、
うんうん、だからアイドルファンの人はいろいろこう、なんでしょうね、面白ポイントはいろいろこうあると思うんで、
うんうん、なるほどね、いやすごい、でもいろいろあるな、まあ、ちょっとでもそれはいわゆるほらノンフィクションじゃなくて、これ完全に役者さんがやってるんでしょ。
そうです、そうです、
ね、
うんうん、全然ノンフィクションじゃないですよ
ね、うん、また、うん、ちょっと俺見てもちょっとへこむかもしれない。
いや面白いですよ、くでき
た、まあ、
短編なんでね、
とにや俺みたいな感じになっちゃったらどうしようと思って、
短編なんでそんなにこう長々とやってるわけでもない、
はいはい
はい、うん、割とまあ面白くは見られるあれですけどもね、
うん、
その物を作ってプレゼントするみたいな方向への熱の向け方がなんかね、なんかこうシンクロするところがあって、なんか嫌な気持ちになったんですけどね。
ほんまやね。まあそういうのもな、いろいろと。まあでも2017年もね、 TPD とかいろいろぜひ与田さんには。
俺としてはなんでしょうね、そのカメラに落ちた2016年ではな、あったなって、この先どう転がってまたどういう2番底3番底の落ち方があるんだろうなっていうね。
すごいよね。
いや毎年もうこれ以上はないみたいなことを思って年を迎えるんですけど、
はいはいはいはい、
やっぱりなんか2番底3番底あるんですよね。
まだね
落ちていく何かが
抜けていくよね、その底はね、スポンスポン、
なんかね見えない何か穴がまだまだあるんですよね。
あるよね。まあ、うん、馬乗りラジオではそれを淡々と追い続けるみたいな感じなんで、まあこれはね、馬乗りラジオはもうドキュメンタリーみたいなもんなんでね、こう冴えない中年のこうあれこれ期みたいな感じなんで、
次に本当に落ちていくとしたらなんだろうな、もう借金して貢ぐみたいな、そっち方向
でしょ。まあまあそう、そうでしょう、うん、
ね、
だから
ホストに来るみたいな感じの、
もう、
ね、そんな感じになるんでしょ
う、ね、もうさ、だからなんかね、そういうもっといわゆる地下アイドルのそのもっとこう近い、地下アイドルにはまっちゃって、こういわゆるね、え本当にだから与田さんがオフ会で衣装を作っていっちゃうみたいなさ。
まあでもね、幸いのことに地下アイドルの方での興味は薄いんですよね。
ああなるほどね。
どうしてもやっぱり大手でないとみたいなところがあるんですよね。大手じゃないと安心して見れないみたいな、なんか。
まあね、それ正しいよね。でも星野みちるさんはちょっと違うじゃないですか。
まあ会社としては零細ですけれども、ただやってるところの何でしょうね、そのプロダクトとしては、まあ、だいぶまともなところだ。
まあそうですよね、矜持ある感じあるもんね、プライド持ってやってる感あるもんね。
プライド持ってあのきちんと大きくはないけれどもっていうだけであって、はいはいはい、まあそこそこはそこで安心しては、まあ、見られるところではありますけども、だから本当にガチの何でしょうね、地下方面みたいなことはなんかね、まあ、大阪にあんまり、まあ、いないことはないですけれども少ない、まあ、東京に比べても少ないですから、あんまりこう目にかかることもないんで、
はい、
うん、だから東京方面の地下とかでハマっていくことも大変だと思うんで ね、
うん、
連日やってますから ね、
うん、いや来年はその地下に落ちようとしたら俺が止めに行く。
あんま地下はないかな。
なんかその要するにお金がもっとかかりそうな現場に行きそうになったら俺が止めに行くわ。そう、
お金が一番かかってるのがドメジャーなくせに一番カル取ってる TPD ですからね。
ね、ほんまね。
そこら辺の地下よりももうガンガン金取っていきますからね。
メジャーのくせにお前らは。
メジャーのくせに。
本当にもう。このやり方があったみたいな感じなのかな。
すごいですよね。もうね、メジャーやのにめっちゃ金さすタバが飛んでる現場やと思いますよ。
まあ、とはいえね、本当に、大衆演劇に一万円の礼作っていくおばちゃんもいるしね。これはね。
そう。そういう、そういう人たちもいるん
でね。そういうことですよ。本当に。やばい。なんか変な総括になってきそう、2016年。うん。さあ、まあ、2017年も、我々も、頑張っていきますよ本当に、
ね、もう2017年こそ俺はもうアイドルなんか行かないですから、
うん、俺ももう2017年こそ痩せるから俺ももう今年後半
絶対実現しないっていう
この今年後半の体調の悪さは絶対体重が重いからなんですよね。もうええ加減にせいや自分と思ってるんですけど本当に。 散々湯田さんとかからこうやれば痩せられるっていう教えてもらってるんですけどね、もうそれができないんですよね。
いや痩せるのは多分一番簡単だと思いますよ。
だから与田さんとかは、だから俺はなんか全然心配してないのは、そういう風なところすごくちゃんとしてるから、なんか俺とかなんか全然ちゃんとしてんだよというところがあるので、あんまり心配してないんですけどね、
うん、まあまあ、いや確かに痩せるっていうのはまあまあ、もう年もね、年ですからお互い ね、
もうね、
健康面こそ一番金かけなあかんところだと思うんですよ、ね、そうなんですよ、
本当に健康でないとね、やっぱもうね、ダメ、いかん、
そう、
健康でないと、心身ともに健康でないといかん、
健全な精神はね、健全な
肉体に宿るですよ、もうつくづく思いますわ、
本当に。変な話、今が一番自分の中では体力とか気力とかも含めて10年前とかに比べて全然今の方があるなと思うんで、
ああそうね、そういうのいいな、ちょっともう一回こう鍛え直さんとあかんわっていう感じです。私は2017年はもうそういう年にするよ、俺はもう
来年やる。体力の増強を本当にお互い測らないとダメだろうなと思いますよ。ダメダメ、
もう40
超えたらやっぱそこはね。
ねえ、もう全然、うん、もうだからなんか今日とかの休日とかでもさ、子供と半日遊ぶんだらもう絶句するぐらいクタクタになる。もう本当にもう。はーって思ってさ、家帰って椅子座って、そうするとまあ家でなんか神様いるから、子供がバーっとそっちに行くとさ、一人になるじゃない、気がついたらもう寝てんのね、もうかあれと思って、
あ、眠気に関しては今年は俺はもう一番、今年はすごい眠かった年ですね。
ああ、なんか書いてあったね、
眠みはすごい、何でしょうね、死ぬのかなってぐらい、眠たくて仕方がなかった
です、ね、それもうね、あれですよ、本当にそれ、あの、なんか眠りの質が変わるんじゃないかなと思うのよね、うん、なんか俺もそんな感じでしたよ、数年前、ものすごい眠いみたいな、
寝足りないみたいな感じがあってね。
そうそうそうそう。
常に眠たい一年でしたね。
うん。だからなんか寝ててもこの睡眠が浅いとかそういうことなのかなとかいろいろ考えたりもして、うん。なんか若干慣れたかなみたいなの、そこはあんだけどね。うん。いや、まあその辺もちょっとね、健康情報についてはだんだん馬のいらりもですね、話すことが長くなってくるかと思うので、ぜひ、皆様の健康に関する、いろいろなをね、これはいいぞみたいな、これは飲むといいみたいな、ぜひ教えていただきたい。
ね、オルニチンとか取りゃいいですかね。
いいですかね、あれはね。
ね、いや、いつの間にね。
ね、しじみのパワーとかなんかこう。あ、通販系の番組で見るとこついつい買いそうになってしまうんですけど、本当にさ、サメの軟骨とか、みたいなね、思うところが多すぎて困るんですよ。まあそんなでございます、最後まで聞いていただいてありがとうございましたみたいな感じです。まあなんとか年内にもう一回できてですね、まあ与田さん、あの木戸くんとかにも出てもらって、まだ Perfume の話をしてないのでね、
今年いろいろありましたから ね、
うん、結局ネタバレが怖くてずっと喋れなかったみたいなのがありますので、最後はな、 Perfume の話で締めたいななんて思っておる次第でございます。というわけでございまして、最後に何か与田さんございますでしょうか。
ね、まあちょっとした話ですけど、最近あの10年ぶりぐらいに、あの久々に、あの昔仲良かったのに10年全然会ってなかったみたいな友達と会ったんですよ。
はいはいはい。ほう、
なんかね、それはそれであの話盛り上がって面白かったんですけど、
はいはい、
まあ、同級生なんですけどね、うん、同い年なんですけど、なんかね、ま
あ、
お互い結婚してなくて、結婚してへんねやみたいな話してたんですが、
はいはい、
お互い顔つきがね、うん、あ、幼いなと思ってあ、これ やっぱ結婚してないとだダメなんだなとかってなんかしみじみとちょっと思うことがあって要するにその人生の深みみたいなことがこう顔のシワに全然お互い刻まれてねえなみたいな、あこの若々しさは多分ダメな若々しさだよねみたいなちょっとねショックなことがあったんですよね。
まあそこに関してはあれですわ
やっぱね社会性を伴わないとダメですねそれとともにやっぱり比例してねこういい感じに性感に老けていくっていうね、はあ、ああもうそういうところからなんか、うん、遠いところに いるんだなとか思ったりすることがあって、
うん、
ちょっとショックだったなみたいな深みが欲しいですね。
いい感じに老けるって難しいよね、本当に。
本当にね、本当になんかダサーく老けていくんだろうなとかって思っちゃうね。
あ、いやまあそれはまあ俺なんかも全くそうですよ。もうああダサーくなってるなみたいな、まあかっこよかった時期があるのかみたいな感じ
で。いや結局なんかでもそのブサイクイケベとかじゃない、なんかそのあかっこいい老け方みたいなのってあるじゃん。人その人なりの。うん。そういうのをこう獲得したいなって思いつつ獲得できないんだろうなってちょっと確信したんですよね。
ね、そうなんだよね。
いやーダメだなみたいなことがね。別になんか仲違いしたわけじゃなかったんですけど、なんかね10年ぐらい全然会ってなくてね、
うん。
なんか面白かったんですけど、なんか前昔そんなアイドルとか J-POP とか。すげえ否定してたのにとか言われてね。なんか流行りもんとか全然ディスってたような感じがあったのに、なんかいやいいやつになったなとか言われて俺丸くなったのかなとか思って俺20代どんだけ嫌なやつやってんの思ってる。
まあいろいろね積み重ねてきたものはありますからね、うん、この10年
これはこれで深みを増したってことなのかなとか、うん、どうなのかよく分かんないですけれどもね、
多分深みだよそれはもう、
うん、いやーね、
なかなかね、そういうなんか久しぶりに友達とかに会うとね、なんかあれですよね、いろんなものを確認できますよね。
ねえ本当にね、老けたい、いい感じに老けたい、うん、
そういう感じでさ、老いに向かって2017年も爆進してまいりますのでよろしくお願いいたしますみたいな感じです。それでは、ありがとうございました。最後まで聞いていただいて、またお会いいたしましょう。さよなら。
はい、さよなら。